これより2023年3月26日第4手術礼拝第1礼拝を始めます。賛美歌10番。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文、講読文32、詩139編。講読文32、詩139編。主よ、何時は我を探り我を知りたまえり。何時は我が歩むをも我が伏すをも探り出し。そは我が舌に一言ありとも、何時は前より後ろより我を囲み、かかる知識はいとくすくして我にすぐ、我いずこに来て何時の御霊を離れんや。我天に昇るとも何時かしこにいまし。我あけぼのの翼を借りて、かしこにてなお何時の見て我を導き、 暗きは必ず我を覆い、何時の見舞いには暗きものを隠すことなく、夜も昼のごとくに輝けり、神よ、何時の諸々の見思いは我に尊きこと、いかぞばかりや。我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し、神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、願わくは我に横島なる道の早なし屋を見て、聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はガラテヤの信徒への手紙に19節から21節、新約聖書345ページです。拝読させていただきます。ガラテヤ信徒への手紙に19節、私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝に招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにも、あなたの祝福からもたらされ安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。越谷教会の導き手である石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師の健康を支えてください。越谷幼稚園教会学校の技を祝してください。また私たち生徒をこれからもあなたの道に従って歩ませてください。本日は今年度最後の礼拝で、石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師の越谷教会における最後の説教日となります。私たちは3人が去ることに寂しさと不安を抱えております。130年を超える越谷教会の歴史の中で幾度かあった牧師の交代ですが、その度にお父様、あなたは御言葉から慰め励ましを与え、教会員を支えてくださったのでしょう。どうか石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師を通していただいたたくさんの福音が私たちの心の中で豊かに芽吹き、私たちの支えとなり、そして越谷教会の発展につながりますように。また3人の今後の活躍を願い、ここにキリストの体である私たち越谷教会の祈りをあなたに捧げます。本日は恵みを無駄にはしないと題しまして、棚橋牧師を通してあなたより福音を頂戴いたします。どうか語る棚橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に刻まれますように。越谷教会の働きが広がっていきますように。 尊き救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌138。信仰告白使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、恵みを無駄にはしないと題しまして、棚橋牧師より福音を頂戴いたします。
これは汚れている、触れてはいけない、これは禁じられている、してはならない、これは不安を負わされた禁止です。禁止事項や命令を真面目に守ることによって罪を免れた人生を保証してくれるものであるかのように考える、それが多くのイスラエルの人々でありました。その筆頭がファリサイ派と呼ばれる人々でありました。律法によって救われると信じていた人々であります。ファリサイ派の中でも律法を熱心に守ろうと努め、他の誰よりも優れていると自負していたのがパウロであったと思います。そのパウロが、私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだというのです。ローマの信徒への手紙10章2節から3節で、私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、この熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら神の義を知らず自分の義を求めようとして神の義に従わなかったからですと書いてあります。律法による生活、律法を守る生活は結局は自己中心な自分の問題です。自分は律法を守ることができる、自分には律法を守る力があると思っていたら、実はそれは果たすことのできない 幻に過ぎなかったことに気づかされたのです。主イエスも律法を重んじられました。しかしその第一のこととして、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいとお教えになりました。何より神を愛することを教えられたのです。本当に律法を守ろうとするなら、神に対する愛がなくてはなりません。しかし神に対する愛を忘れて、律法を地に通り受け取って、そこに命じられていることを守ろうとしたのです。パウロも多くのイスラエル人と同じように律法に生きようといたしました。けれども律法を守る生活に行き詰まっていったのです。律法を守ろうと思ってもそれが叶わないことを知らされたのです。パウロは律法の生活の虚しさを知るに至りました。神が求められたのは神を愛することであって、規則を守ることではなかったからです。それゆえに律法を守ることによっては自分を本当に生かすことはできず、神の前に律法を守ることができない一人として律法によって裁かれ、いわば死を宣告されたようなものでありました。律法は自分を殺すものであることを知らされたのです。そのことによってパウロは神を愛して神に生きるようになったというのです。神に生きるとは、神との正しい関係の中で生きることです。神の支配のもとに生きることを意味しています。そして律法に死ぬというのは、律法の支配から解放されていることを意味しています。イエス・キリストは私たち罪人の代わりに十字架の上で死なれた。それはパウロが言うように、私たち自身がキリストと共に十字架につけられていることになるのです。この十字架の死は律法を与える死とは異なり、人を生かすための死です。ここでパウロはキリストと共に復活せられることに直接言及してはいません。共に十字架につけられる、そのことにおいて決定的な出来事が起こって、キリストと共に生きることが始まっていると考えたからであろうと言われています。それが20節の言葉にはっきりと示されています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。この表現はパウロも私たちもキリスト者は皆、今は全くキリストの支配の中にあることを表しています。これを言い換えるならば、自分が生きているのではなくて、自分がキリストの中で生き、キリストが自分を生かしているということです。ここで大事なことは、それはどこまでも信仰によるということです。それが20節の後半に記されています。私が今肉において生きているのは、 私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。イエス・キリストは私を愛されたのです。十字架の出来事はその結果です。私を愛された、そのことのゆえに私のためにご自身を捧げられたのです。さらに大切なことは、キリストの十字架の出来事を私が信じたということです。キリストがこの私を愛された、私はそれを信仰を持って受け取った、その事実によって生きるようになったというのです。このことは説明しようとして説明できるものではありません。私たちは神の子キリストの、神の御子キリストの驚くべき愛の御業を信じるほかないのです。ひたすらキリストに目を注いで、キリストに全てを委ねて生きる、その信仰のゆえにキリストは私たちのうちにあって生きておられるのです。パウロは、私は神の恵みを無にはしません、神の恵みを無駄にはしないというのです。キリストが自分のうちにあって生きている、その信仰は神の子キリストが自分を愛し、自分のために十字架にかけられ死なれたという恵みの御業によることです。これはひとえに神の恵みによることです。神の恵みは神の愛です。ローマの信徒の手紙5章8節に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたと書いてあります。初代教会の人々はキリストの十字架の出来事によって主イエスの思いを知り、神の心を、御心を知りました。それがキリストの十字架によったものであるとすれば、それは愛というよりむしろ恵みというべきであったのだと思います。この恵みを知ることのゆえに信仰の生活のすべてがあったのです。そのためにパウロは、私は神の恵みを無にしないというのです。この時のパウロの問題は、人が律法によって義とされるかどうかということであり、その当面の相手はユダヤ系の人々でありました。そのため、それゆえにもし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無駄になってしまうというのです。この2章の最後の言葉は、私は神の恵みを無にはしないと言っていることと全く同じです。パウロをはじめとする伝道者たちは、恵みというものがどれほど分かりにくいかということを長い伝道生活の中で思い知らされたと言っていいと思います。私たちにとっても恵みというのは 分かりにくいものです。私たち人間は自分の力に頼もうとする気持ちからその気持ちを捨てきれないからです。福音に何かプラスアルファをしなければならない。ただ信仰、イエス・キリストを信じる信仰だけではなくて、それに何か条件がなければならない。そう思いがちな私たちなのではないでしょうか。しかしそれこそがもしそうであるとするならば、それこそが神の恵みを無駄にするということになります。そうではなくて、神の恵みを無駄にはしない、これが私たち信仰者の唯一の道です。唯一の生き方です。宗教改革者ルターは、改革を行うときにひたすら神の恵みを思い、恵みによって救われることを少しでも妨げるものはないか、それがルターの戦いであったと言われます。恵みによって救われることを少しでも妨げるものはないか、それが戦いであった。私たちも自分の信仰生活を変えてみて、どうしたら、どのようにしたら神の恵みだけで安心できるかを考えなければなりません。何よりも大切なことは、いつでもいつでもイエス・キリストは何のために死なれたのか、イエス・キリストは誰のために死なれたのか、そこに思いを馳せることです。この私のために、私の罪のために、イエス・キリストは苦しみ、そして死なれたことを、そのことを思い、ただ心から神と神の御子イエス・キリストへの感謝と賛美を捧げることにおいて、私たちは神の愛に応えるものであることを今朝の御言葉から教えられます。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、神の恵みを無にはしない、御言葉が心に響きます。どうぞこの御言葉によって、今日から始まる一日一日を歩ませてください。自宅で今礼拝をされておられる方々、ここに集われた方々、一つの礼拝を捧げてられていることを心から感謝いたします。どうぞお一人お一人を豊かに祝してください。世界に神様の恵みと平和が行き巡りますように、そのために私たち一人一人を用いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌285番。
Thank you.
献金をお捧げいたしましょう。唱詠540番、その後祝祷高僧をもって第一礼拝を終了いたします。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて 守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。